キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られたミニ独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。キュンとカシオペアライフということで、本日からスタートしました、新番組となります。この番組改めて、ご紹介するんですけれども、前身番組のコネクトでは若者地域おこし協力隊などの活動を主に、紹介している番組だったんですけれども、今回はそれに加えて移住、定住、そして結婚の方に、焦点を当てて、この地域でのライフスタイルを楽しんでいる様子だったり、地域の良さを発信していこうという番組になります。今回から私川口が担当させていただくことになりました。初回放送なんですけれども、早速ゲストをお迎えしていますので、では自己紹介をよろしくお願いします。
こんにちは、カシオペ FM の田中智明と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大丈夫ですか？
大丈夫です。
初回ゲスト私ですけど、
はい、もうぜひ田中さんにお願いしたいなと思って。
はい、
はい、
ありがとうございます。
田中さんはこの前身の番組のコネクト担当していましたけれども、
はい、うん、
で今回その移住定住で結婚に焦点を当てるっていうところで、で田中さんも二戸に移住してきた、
そうですね、
っていうところもありまして、はいはい、今回一緒にやっていきたいなと思って、はい、お呼びいたしました。よろしくお願いします。
わかりました、お力になれるといいんですけど、
ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。はい、で今後なんですけれども、この地域の若者の皆さんだったりとか、地域おこし協力隊の皆さんももちろん呼んでいきたいなって思うんですけれども、その他でも移住者だったり、ずっと、ね、この地域に住んでいる方ともまた交流していきたいなと思うんですけど、なんかその前身の番組のところでもいろんな方お呼びしていたと思うんですけど、移住定住のお話っていうのもやっぱりいろんな角度で出てきたりしたんですか？
そうですね、やっぱり地域おこし協力隊の人と話すことが多かったんですけど、当然地域おこし協力隊ですから、その、二戸であれば二戸以外から、
うん、
もう本当近いところで言えば八戸ぐらいから来た人もいれば、
そうですね、
東京近郊だったり関西の人もいますよね。
うん、
だからこう、基本的には移住者の方が多かったですけど、やっぱりその目的意識というか、一応3年間っていう区切りがあるので、その間にこういうことをしたい、こういうことを身につけたいとか、もっとその先にここで住んでこれをしたいから、その地域おこし協力隊でまず足がかりで来るっていう人もいたので、すごく面白かったんですよ。
じゃあやっぱりその、今回は特にその移住定住のところに焦点を当てるっていうことだったので、またいろんなお話聞いていけたらなと思うんですけど、いわゆる今回ちょっと番組会議的な要素もあるんですけど、なんか出演者の皆さんとか、なんか田中さん的にこの人面白いんじゃないかなとか、そういう人ってなんかいらっしゃったりしますか？
そうですね、これ僕がやりたかったっていうのもあるんですけど、割とこのカシオペ FM、 コミュニティ FM の仕事してると、出演してくれる方って意外と移住者の方多い気がしません？
そうですね、
もう二戸に住んでもう10年とか 立ってたりするけども、よくよく話聞いてみると外から来てる人だったり、なんかそういう人もいっぱいいるので、なんかこうなんでしょうね、その地域おこし協力隊っていう、枠だったり、ちょっとごめん全然話が違うあの要はこうひっそり暮らしてるけど、実は移住してる人だよみたいなってたくさんいるんですよ。
います、ね、
うん、なんかそういう人 あのお話って絶対面白いだろうなって思ってて、
うんうん、
まあ、僕もそうだし川口さんもそうだけど、一度その、ね、東京に行って戻ってきたりするのと、うん、
はい、
この地域の良さっていうのがずっといる人と違う角度で見れるじゃないですか、うん、まあ、もちろん反面ダメなところも、ね、浮かび上がってくるんですけど、うん、なんかそれをこうね、どう見せていくかどう聞かせていくかって難しいけど、
うん、
面白そうですよね。
いや、そうですね、まあ、それこそ私もその U ターン就職でこのカシオペア FM に入って、まあ、なんだろう、一回外に出てる身なので、なんか本当にさっき田中さんが言っていたように、その地域の良さだったりとか、逆にもっとこうなればいいなっていうのもいっぱいあるので、そういったところもいろいろ話していけたらなとは思うんですけど、
うん、やっぱ皆さんね、うん、こう来るきっかけ、
うんうん、
きっかけってなんつったらいい、最後の一押しみたいなのとかが割と面白くて、
うん、
なんかあのへーっていう なんでそんなことって思うんですけど、
うん、
あの本当にこう山が綺麗だったからとか、
あ、
なんかそんなことで決めちゃうんだみたいな、
うんうんうん、
人から聞くとね、でもその人からするとすごい大きなことだったりするみたいで、
うん、
え、川口さんってさ、
はい、
あの東京の学校に行ったじゃないですか、
はい、
それも放送とかでしょ。
そうですね、
でそれこそ、まあ、東京近郊だったらコミュニティ FM 局なんていっぱいあるし、
うん、はい、
もっと大手放送局とかもあるじゃないですか、はい、あの今更ですけどなんで戻ってきたんですか
あのもともとこの岩手で喋りの仕事をしたいなっていうのがあって、
うん、
でまあ、あの専門学校2年間だったんですけど、まあ、最初は卒業してからも関東にはいようかなって思ってたんですよ、
うんうん、
でもなんか2年住んでみて、あの全然仕事とか関係ないあれなんですけど、ちょっと私合わないなと思っちゃって、
あ、東京が
合わないなと思っちゃって、なんか遊ぶ分にはすごく楽しい場所だなって、まあ、これ結構思う方いると思うんですけど、
はい、
なんかずっと一戸で暮らしてきて、なんか急に都会に出たらやっぱりなんか違うなって思っちゃって。
どういうところですか、住む場所じゃないってこと。
場所じゃないなと思っちゃったんですよね、私は。
いわゆるホームシック的なことですか、
うん、まあ、そうですね、
うん、
なんかずっと緑に囲まれた生活をしていたので、なんか周りがビルばっかりだったりとか、電車もすごい毎日混んでてとか、
うん、
そういった環境に2年いてもあんまり慣れられなくて。
そっかそっか。
っていうのもあったのと、あとまあカシオペア FM に来たのはそれこそ高校生の頃にインターンでお世話になったっていうのもあって、
うん、
まあ、あの当時はあの求人とか何もなく電話を直接かけてっていう、なかなか破天荒なことをしてしまったんですけれども。
そうだったっけ。
はい、そうです。
飛び込みだったんだっけ。
飛び込みでした。
あ、すごいね、それはそれでね
そういえば二戸にあるなっていうのを思い出して、
うん、
はい、
あ、そういうことだったんですね。
それで戻ってきました
っていうのが多分皆さんたくさんあるんですよ、
うんうん、
ね、なのでいろんな方の話も聞けると面白いですしね、
うんうん、
まあ、言えないことも多分たくさんあるんだと思うんですけど。
そうですね、
うん、
なかなか、うん、難しいのもあるかもしれないんですけど、
うん、はい、いや、できれば本当にあのお願いしたいのが、
うん、
移住定住に伴って各市町村でいろんなことやってるじゃないですか、
うんうんうん、
その移住者に向けて それこそ金銭的なサポートがあったりとか、
はい、
うん、家賃補助だったりとか家探し手伝ってくれたりとか、
うんうんうん、
職業の斡旋とか、 そういうのを僕来た時何にも知らなかったんですよ。
あ、そうだったんですね。
うん、まあ、まあ、勝手に来たからで、まあ、あとはそのこっちにいた家族がそういうのを知らなかったっていうせいもあるんですけど、うんうん、そういうのが知ってたら多分家探しとか、うん、まあ、ひょっとするとそうなったらカシオペアFMにいなかったかもしれないですけどね、
うん、
今ね、
うんうん、
まあ、だけどそういう情報をその移住定住こっちに来たいなってぼんやり思ってる人に、うん、ここの番組がその伝える手段になるといいなと思ってて。
そうですね、
だって聞いたら結構すごいよ、
うん、
ね、毎月何年間にわたっていくらもらえるとか、
は
い、あ、いやそれこそだってさ地域おこし協力隊で来ることだって多分できたんですよ、うんうんうん、そしたらだってね、何年間にわたってお給料ももらえたり。
そうですよね、
とか、
うん、
カシオペアFMの人も知らなかったんだよね、だからね。
あ、うんうん、やっぱりなかなかずっと地元にいる方は特にですよね。
そうだよね、うんうん、
ましてや、まあ、本当に外から来た方だと本当に知らない土地で一からのスタートってなると、うん、やっぱり情報は欲しいですよね。
そうですね、うん、で、まあ、時間とかも多少こう作れるじゃないですか、うんうん、そういうのがあると焦らなくていいっていうか、うん、とりあえずこっちに来て何ヶ月間はそれでやっていけるみたいなのがあるとないとで大違いだと思うので、うんうん、ぜひなんかこう、まあ、各市町村とか、まあ、これ番組は県の番組なので、うん、県の担当者の方とかにもそういうお話をいっぱいしていただいて、うん、で定期的に SNS とかでそういうのもね、うん、発信するとなんかこう皆さんのお役に立てるんじゃないかなと。
そうですね、そういった情報も、はい、たくさん発信していけたらなと思います。
ぜひお願いします、
はい、よろしくお願いします、ということでまだまだお話を聞いていきたいんですけれども、ここで番組ブレイクタイムとさせていただきます。後半は田中さんのお話をたくさん聞けたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで県北広域振興局からのお知らせです。岩手の仕事スタートアップセミナーを4月20日土曜日に開催します。移住支援金やお試し居住体験事業など最新の支援情報をご案内、制度活用者の体験談もご紹介します。さらに県公式の就職情報サイト仕事場暮らし場岩手の活用方法を解説するとともに、岩手暮らしをプランニングするワークショップも実施。参加方法はオンラインまたは東京会場から選択可能です。申し込みは岩手暮らしセミナーで検索してください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。キュンとカシオペアライフ、4月からスタートしましたこの番組、川口が担当しております、初回のゲストは前身番組コネクトを担当していましたカシオペア FM 田中さんです。よろしくお願いします。
田中です、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、ということで、まあ、後半は田中さんのお話を主に聞いていきたいなと思うんですけど、
はい、
はい、あの田中さんも二戸に移住してきた、方じゃないですか。
はい、
元々の出身は東京。
そうですね、東京、まあ、東京というにはちょっと恥ずかしい、うん、東京のあの外れの03じゃない電話番号がとこなんですけど、はい、まあでもそこで生まれて育って、
うんうん、
大人になってもまあ東京の端っこの方にいましたね、
うんうん、あの二戸に来てからは何年経つんですか。
今度の9月で10年になります。
お、
びっくりしましたこの間、はい、
そうだったんですね。あのまあ、そのもう10年経つっていうことで、まあ、そもそもこの二戸に来るきっかけはどういった。
聞いちゃいます。
え、教えてください。
まあ、ちょっと僕ずっと東京でデザインの仕事をしてて、うんうん、で最終的には会社を辞めて個人営業で、うんうん、まあ、独立してやってたんですけど、 まあ、言ってもその東京でデザイナーの仕事をやるっていうのが結構こう大変なんですよ、
うんうん、
ぶっちゃけ、
うん、
まあ、大きな会社にいて社員でやってればまだいいのかもしれないんですけど、個人でやってると営業して仕事もらって、
うん、
で自分でも作業をして、でそれのもう繰り返し繰り返し、うん、止まれないんですよ、
うん、
でまあ結局それで、そうですね、独立してから10年ぐらいで息切れしちゃいまして、
あ、
まあなかなかこう年齢的なことだったり仕事も、なんつったらいいんだろうな、もともと紙物グラフィックの仕事してたんですけど、うんうん、もう時代がどんどんどんどんネットに変わっていって、
あ、そうですよね、
ウェブデザインの仕事って、あのごめんね急にこんな話になっちゃうんですけど、いやいやいや、要はそれまでパソコンの昔のホームページだったのが、ちょうど10年ぐらい前ってスマホが台頭してきた時代、う
ん、はい、
iPhone が爆発的に伸びてきた頃で、ウェブデザインの基本もスマホに変わっていくんですよ。
あ、なるほど、はい、
そうすると、まあ、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、うん、その今までパソコンの画面って横ベースで、
はい、うん、
で作られていたのが、うん、まあ、縦型の画面になって、
はい、
かつ、iPhone と iPad とパソコンと3種類ぐらいのものに対応できるようなものを作っていかなきゃいけなくて、うんうん、もう覚えることが多すぎちゃって、
は
あ、うん、嫌になっちゃったんですよ。
いや確かにそれはそうですよね、う
ん、まあ端的にそれだけじゃないんですけど、うん、他にもいろいろあったんですけど、うん、ちょっともう、もうこれ俺現役でデザイナーの仕事を東京でやっていくの無理だなと思って、うん、でまあ他にもちょっといろいろ理由あったんですけど、うん、まあ、ちょうどあのうちの娘が幼稚園の年中さん、
うんうん、
今なら引っ越してもまだ行けるかなと、
うん、
小学校入っちゃうとほら引っ越すと、
そうですね、
子供大変じゃないですか、
うんうん、
だから今だったら年長さんから別の幼稚園入って学校行っても行けるなと思ったんで、うん、もう今かなと思って、
そっか、そのタイミングで、
そうですね、うんうん、それが10年前で、でまあ二戸はそのうちの奥さんの実家があったので、
う
ん
う
ん、
ああ、そっか、そういったきっかけで、
うん、うん、まあ中途半端にちょっと人数の少ないところに引っ越すよりは、
うんうん
うん、もう思い切って二戸に来ちゃったら、
うんうん、
もうあれですよね、だからこうリセットですよね、ある意味、うん、一回自分でリセットボタンを押してみたっていう感じです。
あ、なるほど、
です、
そういったきっかけだったんですね。
意外と重くなりましたね
今。いや、そんなそんな、
軽めに話したつもりだったんですけど、はい、
あの、まあ、それで二戸にいらっしゃって、うん、移住する前も来たことはあったんですか、奥さんの実家がこっちっていうことだったので
。はい、あの帰省、いわゆるその帰省っていうの、
うんうんうん、
お正月とかお盆とかは何回か来てましたよ、
うんうん、でまあ、その改めて住むってなった時にその第一印象というか、そういなんか覚えていたりしますか。
まあ何もないですよね、
うん、
まあ、それが何もないが決してでもネガティブなことではなくて、うん、言ったら、まあ、最初のね5年は僕旅行のつもりだったんで、何もないを楽しんでましたね、
うんうんうん、旅行っていうのがなんかなんだろう、私にはない感覚だったので。
あ、そうか、うんうん、でも逆じゃない、その例えば2年間、うん、
はい、
東京に行ってるのも、うん、きっとその向こうに本当にがっつり住むっていうよりも、
うんうん、
まず2年間っていう限定みたいな期間があるから、はい、こう楽し割と無責任に楽しめるじゃないですか。
あ、でも言われてみたらそうだったかもしれないですね、うん、
まあ、逆にだから僕はこう東京にずっといたので、うん、こっちに来て東京にあるものはほぼないでしょ、
うんうんうん、
だそのない加減が楽しめるし、うん、逆に東京にないものが全部あるので、
うんうん、
虫取りしたり雪遊びしたり
うんうん、うん、
野山歩いたり、その夜真っ暗だったり人が全くいないのも楽しめるんですよ、
うんうんうん、そか、初めてのことがやっぱり、
そうそうそう、うん、あのマイナス10度とかアドベンチャーで、
そうですよね、
体験型アドベンチャーです
よなかなか東京だとそんなことないですもんね、
うん、
うん、そっか、そうなんですね。で二戸に来て なんだろう、二戸の良さとか、こういうところ素敵だなとか思うことってありましたか？
まあそうですね、ざっくり言っちゃうと自然になっちゃうんですけど、うん、まあ皆さんよくこんな何もないところにとか、うん、ね、言うんですけど、その何もなくなくていっぱいあるんですよね、うん、その山があって空があって、うん、木があって虫がいて、なんかそれってなかなか手に入るものじゃなくて、うん、だって東京の人ってわざわざお休みの日にテントとか担いで山に行くわけじゃないですか、うんうんうん、でなんか川でねちょっと水遊びして、うん、で庭、庭じゃねえや、そのバーベキューみたいなとこでお肉焼いて食べたりとか、はい、それ皆さん今普段普通にやってるでしょ。
やります ね、
ね、周り見りゃ山あるし、うん、広い空があるし川いっぱい流れてるし、はい、庭先でバーベキューできるし、うん、なんか当たり前に皆さんがやってることって、うん、都会での狭いところで暮らしてる人からするととても羨ましいことをしてるんですよねって常々思うんですけどね、うん、
確かにそれはそうかもしれないですね。私も本当に当たり前になってたんですけど、うん、一回東京に出てみて、あ、そうか、これ今までの生活って当たり前じゃなかったんだっていうのに気づいたので、
うん、いやそうなんですよ。だから向こうに、うん、あるものがないだけの話で、うん、こっちにしかないものは本当に山ほどあって、うん、それはそれですごく贅沢だなって思う時はありますよ、う
ん、なんか逆にもっとこうなればいいなとか、こういうところなんだろう、もっと良くなれば住みやすくなるのになとか思うことってあったりしますか？
いっぱいあるんですけどいっぱいあるんですけど居場所って言ったらいいのかな。
居場所、
うん、みんながいる場所ってなくないですか？休みの日になんとなくブラブラっと出かけて行って、うんうん、別に何しなくてもいいんですけど、うん、座ってスマホ一日プチプチしててもいいし、なんかそういうこう総合文化施設みたいな感じなのかな、多分それぞれはあるんですよ、うんうん、図書館もあるしジムついてる体育館もあるし、
そうですね、
でなんかシビックセンターみたいなのもあるし、うん、なんかそういうのがもっとこうギュッとなってて、うん、でそこにちょっとした軽食屋さんみたいなのがあったり、うん、喫茶店があったり、なんか、まあ、もしかしたら映画館みたいなのがあったり、うん、なんかそういうこうなんとなくみんなが集まってきて一日過ごせるような場所があるといいなってずっと思ってますけど、
あ、でもそれはこっちに住んでても思いますね、うん、なんかそれこそ学生の頃とかは学校終わってから、まあ、やっぱり友達とも話していたいしっていうのもあっても、なんだろう、まあ、カフェとかみたいにずっといられる場所が少なくて、うん、
だよね、
うん、結局学校の外とか部活の部室の前とかでずっと喋っていたりとか、うん、そういうのがあったので、確かにそうですね、気軽にもっと集まれる場所があると、
そうそうそう、うん、いやこっちに初めて来た時に、うん、その学生はどこにいるのって皆さんに聞いたんですけど、うんうん、はい、学生は帰る、学校が終わったら帰るっていうので、うん、いやそんなはずないでしょって、うん、みんなだってね、なんかうだうだたもろして喋ってたいしだろうし、うん、でもなんかそういう場所がずっとないないままずっと来てて、
うん、
なんかそういうのってできないのかなってずっと思ってるんですけどね、うん、
確かになんかコミュニティセンターとかはもう各所にあるけど、なかなかそこに行くっていうのじゃないですもんね。
そうなんですよ、
うんうん、
なんかそう、いやそうなの、若い人たちが集まるぐらいの感じの場所、うん、
そうですね、確かにもっとフラットに行けるところが、うん、いいかもしれないですね。
別にさ、だってマックなくてもいいじゃん、
うん、なくてもいい、
自販機でもいいじゃん、
自販機でいいです、
どうせお金ないんだから学生なんてね、
うん、
なんかそういうで、いやだからそうなのよ、だからスタジオ、カシオペ FM のスタジオがあって、うん、その前にそういう場所があると、うん、
あ、
一番いいなって昔から思ってて、
うんうん、確かに
音楽も聴けるし、
うん、ラジオも流れてるし、
ラジオも流れてるし
そうですね、 なんか、
うん、そうするとなんか多少の文化もそこに集中するじゃないですか、うんうんうん、ね、ストリートミュージシャン音楽やりたい人いたらそこでちょっとやってもらったりとか、なんかその文化ですよね、
うん、
文化の集まれる場所があるといいなって常々
そうですね
思ってます。
なんかそういったところがあると、まあ、もちろんこの地域の人はそうですけど外から来た人も入りやすいですよね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、そうなんです。そういうところがないとそのいやだって駅でさ、うん、思うでしょう、うん、電車待ってる間にいる場所ないんだよ。
そうですね、うん、待合室はあるけどっていう
待合室もねあそこも、うん、まああるだけありがたいけど、うん、もうなんかもう少しね。
そうですね、うん、
結構あのここのスタジオさ駅の目の前でさ、はい、丸い窓が開いてるからよくわかるけど、うん、年末年始お盆、
はい、
あの同じ人がずっとトランク持ってガラガラガラって持って行ったり来たり居場所ないんだなあの人申し訳ないなってさ、
うんうん、
なんかそういうのもなんとかしたいなと思うしね、
うん、そうですね。なんかそういったところが一個でもあると、
うん、そうなんですよ
です、ね、
結果的に、まあ、この番組だから言うわけじゃないんですけど、うん、あのまあ、良くも悪くも田舎なので、うん、その自分たちの暮らしは皆さん確立してるんですけど、うん、外から人が来るってことをあまり想像できてないなっていう、
うん、
駅前にコンビニ一軒すらなくて、
うん、
タクシーもね あんまいないし、
うん、そうですね、
うん、なんかもう少しこう移住者とか外から人が来ることを考えてもらえるとありがたいなって思ったりもしますけどね、うん、そうだからこの番組でその、うん、はい、いいところを聞くのもいいんですけど、うん、その文句もいっぱい聞いた方がいいですよ。
そうですね、うん、もっとこうなればっていうのを
そう、うん、多分新鮮な文句が聞けるんで、
うんうん、新鮮な文句、
そうですね、そうそうそうそう、来たばっかりの人もね、
うんうん、そうですね、それが、うん、まあ、あの市でも県でも声が届くと、
そう文句って言っちゃうとあれだから、うんうん、そう、 うまいこと川口さんのねフィルターで
そうですね、
キュンとした何かに包んでもらって、
はい、そうですね、
はい、
ちょっと今後頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
ということでキュンとカシオペアライフ、今後、続いていきますので皆さん引き続きよろしくお願いいたします。ということで改めて今回のゲストは田中さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カシオペアライフ、そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北公益振興局の提供でお送りしました。